Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第108回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美と、
朗読セラピスト平智香でお届けします。
今日も3人で賑やかにお届けしていきます。お楽しみに。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけ。
さあ、今日のオープニングトークの当番は直子さんでした、
はい、
初当番でございますが、はい、いかがでしたでしょうか。
ガチガチです。
そんなことないですよ。
いやいや、
素晴らしかったです。
いや、ありがとうございます、
うん、とてもね、いやいや、和やかな雰囲気で始めていただきましたので、はい、リスナーの皆さんも、あ、今日も声が違うぞと、ね、思っていただいたのかもしれないなと思いますけれども、ちょっとね、硬さもありながら、はい、そこもチャーミングだと思っていただけたら嬉しいなと思います。はい、今日はね、11月20日なんと早いもので、今年も残すところあと1ヶ月と10日余りになりました。はい、もうね、いろんなことがありましたね。はい、さあ、そしたらね、今日は智香さん、直子さん、やり残したことはないですかというテーマでお話ししていきたい。はい、で、今年中にやってしまいたいこと であれば、もうね、やり残したことはありませんっていうことならいいんですけど、なかなかそういうわけにいかないなと思いますので、じゃあ直子さん、何かやってしまいたいことってありますか？
やってしまいたいこと、
はい、
パソコンの中の写真の整理、
はい、どんな写真が多いんですか？
家族の写真ですね、ほとんど家族の写真と犬の写真と、
はい、
そうですね、大体それとまあビデオ、
はい、それは、はい、こう大体携帯で撮ることが多いかなと思うんですけど、
パソコンが10年ぐらい、10年も使ってないか、7、8年使ってるパソコンで、
はい、
もう子供の小学校の小学校そうですね、はい、中学、
はい、
うん、高校、
はい、
行事の写真とか、
はいはい、
あと犬の写真とか動画とか、
はい、
そういうのをもう全部ガシャッと、はい、入れたまま。
じゃあカメラで撮ったものをデータとしてパソコンに保存してらっしゃるということなんですね。
カメラで撮ったのもあって、はい、あとスマホの、
はい、
スマホの写真も娘の写真も入ってるし、はい、私のスマホの写真も入ってるし、
はい、あ、なるほど、
スマホがいっぱいになったらとりあえずパソコンに移しとこう。
なるほどなるほど、データを移してらっしゃるってこと、
ね、クラウドに入れればいいんですけれども、まだそれをしていなくて。
なるほど、じゃあその整理をしたいな、はい、ということです ね、 そうですね。これ、それパソコンに入ってる映像っていうのは、はい、整理をするっていうとどういうふうにすることなんですか？はい、
そうですね、同じような写真をやっぱり一つのシーンで2回3回、ね、もう1回撮るよもう1回撮るよって写真撮ることありますよね、はいはい、それが全部そのまんまあるので、
はい、
例えば3枚同じ場面があればその中から厳選の1枚を選んでいくとか、
はいはいはい、
そういうのにしたいかなと思ってるんですけれども。
ということは、はい、いらないものを削除するっていう作業ですか？
はい、
それなんか どこかにプリントアウトしてっていうことじゃなくて、
は
い
は
い、
じゃなくても同じような写真が割とあるので削除した方がいいかなと。実はですね、パソコンを購入することになったんですけど、
はいはいはい、
新しく、
はい、
データがそのデータを写真のデータを移行しようと思ったら、
はい、
写真のデータ使いすぎてて、
はい、
そう簡単に移行できないみたいで。なるほ
ど、容量が大きくなっているっていうことですね。なるほどなるほど、
まずその USB に入るぐらいの量に減らして、
はいはいはいはい、
そこから新しいパソコンに写真を残そうかなと思ったり、いろいろ今
そうなんです。その写真って時々ご覧になることあるんですか？は
い、それが見ないんですよね見ないんですけど、あ、なんか捨てられない自分が。
そうですよね、写真は思い出ですもんね、
はい、
なるほど。何かね、プリントアウトしてこうアルバムにするとかっていうのも ね、 いいかもしれませんよ ね、 いいよね。
今フォトブックなどね作れるので、ね、そういうのできたらいいですけど、うーん、どれぐらい、いつできるいつできるでしょうか、
ね、忙しいですからね。ありました、ありがとうございます。いい、ね、やり残したこと
を、
ね、ぜひ実現していただきたいんですけど、ともかさんはどうですか？
はい、私やり残したことってね、そういう直子さんみたいにちゃんとしっかりしてないんで
しっかりしてらっしゃいますよ。
自分がやりたくないことはもう永遠にやらないんですね。
あ、
うん、でやろうと思わないって分かってるので、やり残したことというより私はやりたいことだなっていうふうに思ってしまうので、うん、
なるほど、しないといけないことではなくて、
うん、やりたかったらもうやってるので、うん、
なるほど、
やらないので、
はい、
もうそこはその性格なので、なるほど、私はやってしまいたいというやりたいことっていうふうに、
はいはいはい、
捉えたんですね。
なるほど、はいはい、
なのでやっぱり思ったのは、すごく月に1回会ったりする友達とか、はい、学生の頃の友達、はい、社会の友達いるんですけど、
はい、
思ったらこの1年、
はい、
やっぱり今のこのご時世で、
はい、
会えなかったので、
はい、
会いたいなというふうに思いました。
あ、なるほど、
連絡を取って、
なるほどなるほど、
ね、うん、感染予防しながらも、
はい、
ちょっと久しぶりに年末までに会って、
うんうん、
近況報告をしたいなっていうのが、
あ、いいですね、
思い浮かびますね。本当はやることいっぱいあるんですけど、
ね、やらないといけないことはいっぱいあるけれども、
でもそれはいや、うん、気が重いなと思って、それ年末までにと思うとエミさん、その質問はちょっと私には酷でしたね。
いやいやいやいや、
なのでやりたいことを、
いいですね、
だから、
はい、ね、お友達ともね、そろそろ会ってもいいかなっていうような状態になってきましたしね、はい、 でもね本当にあの先週の友香さんの読んでくださった作品みたいに、はい、あのいつでも日常があるということはないですもんね、うん、同じ日常がいつまでもあるということはないので、やりたいことを今やっておかないといけないなっていうこともね、はい、ちょっと考える、うん、今日この頃でございます ね、 そ、 うすねそうですね。だから一日一日やりたいことをやっていきましょう。
はい、
はい、何のお話、はい、じゃあ今日はね直子さんが、はい、朗読当番ですので、はい、今日の作品の紹介をお願いします。
はい、今日はですね遠藤周作 の、 あのエッセイを読ませていただこうと思います。
はい、
また例のごとく、
はい、
あの作者紹介させていただいて
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、あの遠藤周作といえばあのコーヒーの CM でお顔を覚えてらっしゃる方もも
ちろんです。
はい、あの違いのわかる男でした。
そうですね、はい、
1923年大正12年東京生まれ。
はい、
慶応義塾大学文学部フランス文学科卒業かな、
はい、ブルジョワジーですね。
そうですね、
はい、
フランス留学を経て1955年昭和30年白い人で芥川賞を受賞しました。
はい、
キリスト教への信仰に根ざし、はい、重厚な文学を生み出した作家です。
はい、
主な作品に海と毒薬沈黙があります。
うん、
それからあのコリアン三人、
うん、
コリアン三人というあの、はい、お名前で、はい、ユーモアあふれるエッセイをたくさん書いてらっしゃいます。はい、あのコリアン先生と呼ばれてらっしゃいましたね。
はい、
はい、1996年平成8年、73歳でこの世を去っています。
はい、
もうあの亡くなってから25年経ってますけれども、
そんなに、
はい、そうですね、もうねこんな経っちゃったんですね。
はい、
あの作品の質が高くて、
はい、
文庫本その他がまだ現役で本屋さんに並んでいます。
そうですよね、
はい
はい、
戦後を代表する作家の一人です。
はい
はい、そして今日は、その遠藤周作のエッセイを一編、
はい、
朗読いたします。はい、今からあの30年くらい前に書かれたエッセイです。
あ、30年も前の、
はい、
あら、
ですからちょっと若干今と感覚が違うかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども。
はい、わかりました。ご紹介は、
あ、はい、
はい、たくさん調べてきてくださってますからね。はい、
わかりました。
ありがとうございます。はい、ではこの作品遠藤周作さんのエッセイですかね。
はい、
はいはい、じゃあ犬を飼えない不幸をお読みいただきます。お願いします。
周作。昔東京郊外で庭のある家に住んでいた。その頃は犬を2匹飼っていた。両方とも12、3年も生きて、最後はフィラリアで死んだ。人間で言えば70歳ぐらいまで生きたのだろう。庭に埋めてその上に地蔵様を置いた。この間、たまたま送られてきた犬の本を開き、犬はどこまで人間の言葉がわかるか。とか、犬は人間を犬と思っている、とか、犬の気持ちや心理を詳しく書いた内容を読んだ。著者は動物学者ではなく愛犬家なので、どのページにも犬への愛情がにじみ出ていて、読んでいても気持ちがいい。読んだ後、とても犬が飼いたくなったが、今住んでいる家は庭もないので飼うことができない。私の少年時代には、犬はどこでも放し飼いだった。我が家にも黒という犬がいて、おとなしい善良そのものの犬だった。自分の人生の思い出の中に、幼い頃、少年少女時代、飼い犬と遊んだ懐かしい記憶の持ち主は多いだろう。そしてそれは、幸福のイメージに結びついたり、悲しい追憶と重なり合っているだろう。私の場合も、黒は良き遊び相手だったし、時には二人だけの話し相手だった。私は親にも打ち明けられぬ心の傷を、 子供だって心の傷があるのだ。黒にだけ打ち明けた。そんな時黒はじっと濡れた目で私を見るのだった。犬が人間の心を理解し得ないと私は絶対に思わない。病気をした飼い主に犬は体を押し付け温めようとすると何かで読んだことがあるが、それは犬が飼い主の健康を心配しているからであろう。私は時々、変な話だが、犬や猫はその飼い主の身代わりになってくれることもあると思う。健康を損ねた飼い主の身代わりになって飼い犬が死んでくれることがある。それによって飼い主の体が回復する。そんな経験をお持ちの方はいないだろうか。少年少女時代、我々が両親や兄弟以外に愛することを覚えるのは彼や彼女の犬を通してである。だから私個人としては、子供のある家では犬を飼ってやった方が良いと思っている。しかし、今の住宅事情は子供たちに犬を飼うことを奪ってしまった。空き地のなくなったことと犬を飼えなくなったことがいかほど今の少年や少女の日常を荒涼たるものにしたか、多くの母親は知っているだろうか。私は子どもの教育というものはもちろん厳しくするときは厳しくするが、子どもを犬や空き地と結びつけポカンとさせたり、空想にふけらせたり、夕暮れの茜色の空に感動させたりすることだと思っている。少年時代、私は忍者になろうと思い、本気で山の中に入って修行しようかと考えた。自分の体を消すことができれば、嫌な授業に出なくて済むからである。そういう愚かしい子供の空想は、人間の人生にとって絶対必要である。大人はこれを叱ってはいけない。無意味な無駄な心の種などないのである。その意味でも犬は子供たちにいろいろな空想を与えてくれる。愛することを教えてくれる。東京の都知事長は東京の少年少女からこうした本当の教育を奪ってしまった。そして偽の学歴教育が教育と呼ばれるようになった。
Well, all is FM gig.Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Endo Shunsaku の犬を飼えない不幸を竹木直子さんにお読みいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなかね、考えさせられる内容になっていますが、はいはい、まずね、ちょっとお二人にお聞きしたいんですが、お二人ともワンちゃんを飼っていらっしゃるのでね、これ私わからないんですけども、犬が人間の心を理解しえないと私は絶対に思わない、まあ、遠藤周作さん、ワンワンが好きだったんですかね。
ですかね。2匹飼ってらっしゃって、はい、で黒っていう犬もいたっていうことですから、
はいね、はい、だからいつも犬がそばにいたんだよっていうことだと思うんですけど、理解しているなって思っていたと遠藤周作さんがね、言ってらっしゃいますが、友果さんはどうですか。ワンちゃん、人間の心を理解しているなと。
100% 理解していると私は思います。
思います、はい。どんな時にそう思われますか？
そうですね、言葉でなくて、うん、その時の波動を動物は感じると思います。犬も猫も。
なるほどなるほど。
猫の方が、私小さい頃から犬と猫飼ってるんですけど、
そうなんです
ね、猫の方が鋭くて賢いですね。
は
い、犬の方がちょっとおバカちゃんかな。
単純ですなおかなっていう。
でも、はい、私が悲しんでる時、猫は本当に泣いてたら、はい、涙舐めてくれて、はい、お話ししてましたよ。聞いてくれてたし。
そうなんですね。
今も犬に話しかけてますけど、はい、ちゃんと目で答えてくれてるので、
あら、
まあ、周りから見たらちょっと怪しいかもしれないけど、いやいやいやいや、会話が成り立ってるんです
ね。気持ちは通じ合っている、
通じ合って答えてくれるので、
はいはい、じゃあ言葉で何かを言うんではなくて、こう自分が思ってる気持ちが向こうに伝わってるなっていうのがもう雰囲気でわかるということですね。
人間よりも私は伝わると思います。
あ、そうですよね、人間嘘つきますけどね。そうなんですね、はい、じゃあもう 100% 通じているよ、はい、ということですね。友香さんはね、
はい、
直子さんはどうですか？
そうですね、通じてると思いますね、うん、今の犬は、
はい、
8歳になった時にブリーダーさんのところから繁殖犬の引退犬で譲り受けたワンちゃんなんで、
はい、8歳、
はい、ちょっと私と今心の乖離があるんですけれども、その前に飼ってた犬はもう子犬の時から飼ってた犬で、
はい、
もうその子は本当にもう私がちょっと横に座るだけで寄ってくるんです。
あ、かわいい、
ね、私今も来ますね。
いいですね。
最高に幸せです
よ ね、 幸せですよね。
いいですよね、もうそんな、なんか寄り添ってくれること、だって人間寄り添ってくれないですもんね。
小さい子供と同じですかね。感覚的に言うと 2,3 歳の子供の知能指数はあると思うので、はいはい、
なるほど、
喋れないけど子供って分かってるじゃないですか。
そうですね、雰囲気
感覚です ね、
ね、察知る、子供の方が敏感ですよね。子供のことを好きな大人と子供のことを好きでない大人とかっていうのもすごい鋭い嗅覚で、この意識し合うっていうかね、ちゃんと分けて感じ取っていますよね。
動物はね、鋭いと思います、うん、うちの犬散歩してると、うん、かわいいんですね、柴犬で、
はいはい、かわいいね、かわいいんですよ、本当にかわいい、
女子高生がかわいいって言うんですね、
うんうん、
ただもう本当にかわいいって言われた瞬間に、うん、かわいくプリプリおしぶりながら私かわいいでしょってアピールするので、
かわいいです、分かってるんですよね、かわいいって思われているっていう自分をちゃんと演出する
の、
あ、
賢いなと思います。
なるほど、でも敏感に察する力があるということですね。あ、なるほど、いいな、そういうところはもう絶対にあるよということですね、はい、なるほどなるほど。でこの、ね、作品最後にこの多分遠藤周作さんが思ってらっしゃることが書いていると思うんですけども、もうそういう意味でも犬は子どもたちにいろいろな空想を与えてくれる、うん、これって直子さんどういうことなんですか？
あ、犬は空想を与え
てくれる、空想を与えてくれるって書いてるんですけども、
ここですね、
はい、遠藤周作さんがそうおっしゃってるんですけども、うんうん、なぜこの空想を与えてくれる犬がそういう役割をするのかっていうのはどういうふうに解釈したらいいんですか？
あ、難しいですね。そこまで読み込んでないそうですね、まあうちの子供なんか見てるとよく喋ってましたので、犬と、
あ、犬と会話を、
はい、そこの中でやっぱりこう友達みたいな感じで、
うん、
うん、空想、空想という言葉にちょっとこだわって
しまいますけれども、そうですよね、これなんか忍者になろうと思って、うん、はい、で本気で山の中で修行しようかと思って、うん、じゃあそんなこと、いや本当に考えるんかいなっていう感じですけど、うん、こういう愚かしい子どもの空想は人間にとって必要であるっていうことなんでしょうね。
あ、でも、まあ、ちょっとそれ私と私が私の経験で言うと、
はい、
犬が思ってることを逆に私が汲み取るという、
あ、なるほどなるほど、
嬉しいのねみたいな、ちょっと、
あ、なるほどね、
う
ん、
餌を見せて、餌っていうかおやつを見せて、
はい、尻
尾振ってこっち来ると欲しいでしょみたいな、
なるほど。
そういうの、その犬の気持ちを空想しちゃうから
。なるほどなるほど。
それはあるかもしれないですね。
相手の気持ちをおもんぱかるような空想する力、想像力を与えてくれるんだっていう。あ、なるほど。それだったら分かります。これどういうことなんだろうなって思ってしまいまして、分からないことは解決したいたちなので質問してしまいました。苦しめてしまったけど、私はすごく納得できる内容だったなと思います。
私はその前の無意味な無駄な心の種などないのであるっていうのが、
はい、
その心の種っていう言葉を使っているのが遠藤周作さん、やっぱりキリスト教に目
指してるかなと。あ、そうなんですね。種がキリスト教なんですか。
そうですね。イエスの例え話でですね、
はい、
いい土壌に撒かれた種は、
はい、
たくさんの実をつける
という
例え話があって、
はい、
まあ、いい土壌っていうのは人の心の状態、
はいはい、
でその神様 の種っていうのは神様の言葉らしいんですけれども、
はいはい、
でその神様の言葉をこう素直に聞ける心のある人はその通り行動して、
うん、
より良い人生を身のある人生を送れるっていう話があるらしいんですね、うん、
はい、
キリスト教の中では、
はいはいはい、
だからそこに関連されてるのかなとちょっと思った。
あ、そうなんですね、はい、まあ、考え方の根本はそういうところから来ているのかなっていう、うん、あら、豆知識、
うん、
偉くなりましたね、はい、ありがとうございます。そうでしょうね。人間も素直な心を持っていて、うん、いろんな人の意見を取り入れられるような、うん、そういう土壌があれば成長していけるっていうことかもしれませんね、うん、はい、勝手に解釈しましたけれども、はい、はい、ありがとうございます。今日もね、素敵な作品をご紹介いただきました。遠藤周作さんの犬を飼えない不幸、竹木直子さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。この犬がね、愛することを教えてくれると書いてらっしゃいますし、自分が愛する対象を持つということもね、とっても素敵なことです。で、だんだんね、子育ても終わりに近づいてきましてですね、愛する対象は愛してくれないのかもしれないなというようなそんな不安も持っていて、そういうね、ワンちゃんのようにこの自分の愛情を受け止めてくれる存在が近くにいるっていうのはすごく癒されることだろうなと思います。で、そういう対象がいない私はですね、この絵本を読んで愛するということを改めて考えてみたいなと思います。そしてね、この番組も皆さんにとって心の拠り所になる愛情を受け取る存在であるように、これからも努力していきたいなと思いますので、お二人も力を貸してくださいね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは、お話プレゼンター吉田恵美と、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
every